策撃ネトラジ。皆さんこんばんは。今回策撃ネトラジの司会進行を務めます船木蟹江です。策撃ネトラジとはクリエイターの養成塾である策撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げた30分間をお送りしようというものです。それでは今回参加してくださる塾生の皆さんお願いします。
はい、時間が足りないホラー担当海田です。
SF 担当殿です。
あ、塾生の西です。
塾生のアイホベクです。
はじめみゆりゃべしてさつみです。
はい、では皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
最近暑い日が続いてますね。皆さんはこういう暑い日にこうやったら過ごしやすいよとか、暑い日を乗り越える工夫とか生活の中でなされてたりしますか？
雨戸を閉めるんです。
あ、
西日がひどいんです。
ひどすぎて。
なるほど。
これ家の中でしかできないことですけど、あの、僕はなるべく服を着ない、はい、
おお。
ああ。
裸族。
なるほど。誰か、
誰か来た時に困るけど、やっぱり誰か来た時用の服みたいなのを仮に用意しておく。
ああ。すごい男性ならではかもしれませんね。
盗撮されたらどうすんかね。
カーテン閉めてるから。
で、私ですか。
あ、はい。
どうしよう。もう毎年、もう氷河期が来ればいいのにとか叫んでるんだけど、まだ来ないですね、氷河期は。
来る気配ないですね。
そう。しょうがないからもう、一番もうスタンダードにクーラー捨ててます。すごく普通や、ね。
バンバさんは何かされてたりしますか？
なんか濡れタオルを絞って首に巻くと雰囲気がこうテンション上げてからこう
すごい元気になりそうですね。達也さんは何かありますか？
術小動物を何かしら飼ってるので、
はい、
私は我慢できますが小動物ちゃんが汗かいちゃうので、もうエアコンをつけます。
なるほど、はい、ではそんなエアコンをつける達也さんが、エアコンが効いていないこの部屋に来ておりますが、中山先生。
はい、夏が大好き、夏稼ぎ時の中山です。はい、こんな暑い出たら、あんたらもう火星も金星も行かれへんで。
あの火星は涼しいと思うん
だけど。
じゃあ先生はエアコンをつけられない派なんですか？
エアコンをつけないね、あんまり。
なるほど。うん、
ただつけるとしたらもうずーっと夏中つけるでしょうね。
うん、
あのこの冬に発見しました。ずーっとこの冬を暖房を耐えてたら電気代変わらないってことは分かりました。だから消したりつけたりするのはもう無駄。はい、
なるほど。先生はなんか環境にすごいいっぱい適応しそうですね。
地球に住んでだいぶ長いですからね。だからそう、地球の環境に皆さんも慣れないとね、宇宙から来た生物だったらね、暑いだろ寒いだろも言うてもいいですけど、もう地球にも、もう分かるやん、もう夏来て冬来てやるから、いちいち暑いの寒いのってうるさいんじゃん、もう。
様式日ですよ、とりあえず文句を言うというのは。
氷河期来たら、あれだよ、もうあの、食料なくなるんだよ、言うとくけど。
いいんじゃないか。
米がまず、あの、できないですからね。
なるほど。
いいの、ご飯食べなくていいの。
パン食べます。
いや、いいじゃん。
麦が育たんわ。
麦が育たんわ。
なるほど。じゃあ先生は生活の中で我々以上に環境に対して下調べをなさっているということで、下調べといえば、あの以前のあのこの講義において取材について習ったのを皆さん記憶にありますでしょうか？
まあ覚えてます。
はい、それでその際に取材のコツは下調べを徹底的に行ってから臨むや、相手との対話を弾ませて情報を引き出すなどを先生から習いましたが、講義を受けてから私自身がちょっと取材についてさらに踏み込んで知りたいなと思ったので、今回のテーマクリエイターの取材についてということにさせていただきました。まず取材という言葉でまず思い出すのが、一般的に私たちはクリエイター側ですが、取材といえばライターという職種を一般的に思い浮かべられがちな。
ライターやったら出版。
すいません。ライター。
岡住さんが売り込んで。
ライター。
関西弁なのかなと思ってスルーしてました。
はい。ライター。すいませんでした。失礼しました。じゃあ、ライター、 があるのですが、そのライターとクリエイターの違いを説明しろと言われた時にちょっとと困ってしまいまして、でも関わってる当人たちは多分違うなと思っているんですけれども、先生、果たしてライターとクリエイターの違いというのは。
クリエイターっていうのは、まあ、物作りをする人、まあ、もともとクリエイチャーっていうのは聖書に出てくるんですけど、
はい、
あの、まあ、物を作る人、だからそのいわゆる、映画を作ったりゲームを作ったりする人もクリエイターならば、
はい、
作家もクリエイターならば、まあ、クリエイターっていうのはまだ広いですよね。
はい、
うん、会社でなんか企画してなんか物を作る人もクリエイターかもわからないし、でライターっていうのは物書き、
はい、
で、あの、その英語でね、ライターって言ったらもう小説家とか全部含むんですけども、はい、日本の場合はちょっと、あの、何でしょうか、作家とライターって2つに分かるんですよ。作家っていうのは、まあ、小説家を含んで、まあ、
はい、
その著作本を持ってる人は、なんか作家の部類に入るのよ。
はい、
でそういうのがなくても雑誌に掲載したりなんかしてる人はライターって、なんか日本ではちょっとなんか作家とライターが区別されてるところはありますけど、はい。だからあの、ライター、例えばあの、車の雑誌に、投稿してるようなカーライターみたいなのもいるし、
はい、
映画評論家みたいな人もいるし、
はい、
料理のことを書いてるライターの人もいるし、
はい、
ね、ジャーナリストみたいな人もいるし、だからライターって言ったら、まあ、物を書く人が、
はい、
ライター。クリエイターは、まあ、物を書くとも限らない、
はい、
うん、作ったりする造形家とかね、こんなもんクリエイターになってくるんで。
なるほど、
はい、
それではライターと物書き、
まあ、ライターは物書きですね。まあ、それでいいと思うんですよ、はい。
ではライターや作家 の、 その仕事の内容によっての、 あの向き不向きのがあると思うんですよ。取材においてとか書き方とかで、今回はその取材においてのあの、例えばさっき先生がおっしゃった雑誌に記事を載せるような方の取材と、作家としての物語、小説を書いていく上で の、 あの適切不適切、向き不向きな取材というものはあるのかなとか、そういう情報を何を意識して収集すべきかなというのをちょっとお聞きしたいのですが。
皆さん、
あ、じゃあ例えば私がこの間、取材に行った時には、あの、主人公になりきって、主人公だったらここで足を止めてこれを見て、
は
あ、何を思うかとか、そういうふうに主人公の足に、主人公になりきって実際に主人公が歩く場所を歩いてみるというふうにしてみたのですが、他に皆さん何かこういうことを意識してますというのありますか？
あの、前にあの舞台の中にですね、
はい、
あの、ふ頭ね、海のそばの不当とその倉庫の、倉庫を書かなあかんなってことがあったんですわ。
はい、
で、あの、見に行ったと、実際に。会社帰りにね、あの、往復900円も交通費をかけて、
はい、
うん。と、まあ、せこい話は置いといてと、
はい。
で、見に行ったんだけど、そういうふうにあの、舞台っていうかな、実際にあの、見ないと分かんないことってありますやん。
はい。
あの、一口に不当と倉庫って言っても、大体の倉庫のデカさとか、
はい、
あの、道路を歩いてて倉庫を見た場合、その倉庫の中が見えるか否かとか、そしてあの、実際道はどんなんだとか、あの、車の往来とか、それに結構街灯ね、
はい、
うん、街灯が多いか少ないかも結構話のポイントになることも多いから、
あ、
見える見えないがあの、話の会議になることもあるじゃん、
はい。
まあ、そういうふうにあの、私の場合どちらかといえばあの、舞台装置、これをあのちゃんとあの見に行くために行くことが多い。
体験体感型の取材、
そんな感じ
になりますね。うん、
取材というと、まあ、2人ともやってるのは多分取材だと思うんですけど、
はい、
あの、より正確に言うとロケ班に近いような気がしますね。
ああ、そうです
ね。
うん、そうですね。あの、なんか資料読み込み型ではないですね。
うん、
資料収集や情報収集ではなく
て。多分その雑誌とかに掲載するような記事を書くようなライターさんだと、多分その 編集方針というのがもっとはっきり決まってると思うんですよ、
はい、
今回はこういう記事を書くからこういうテーマについてこういう取材をしようっていうのが比較的明確だと思うんですよ、
はい、
でただ小説の場合もそれはもちろん依頼を受けて書くっていうこともあるんでしょうけど、どっちかっていうとそういうのはあまりかっちりとは決まってなくて、
うん、
その書き手が書き手の裁量に任される部分っていうその程度のが大きいと思うんですよね。そういう違いがあるのかなという気はしますけど。
あ、なるほど。なんか作家の方は取材の幅が広くて自由な感じ印象を受けました、
うん、雑誌とかだったら例えばまあ特集するのが、はい、まあそやなダメージとかそういう決まった場合もうこうこうこういう人に話を聞いてきて、はい、でももうカチッと決まってますやん、
うん、
でも結構作家ってまあ幅があるっていうんですか、
はい、
そんな気はする。確かに。
なるほど。ではテーマのが決まっているとか、その形態によって出す情何て言いますか、表現する形態によってそういうロケハン型体験型のものなのか資料収集なのか聞き込みなのかと様々といろんな種類の取材が出てきましたが、先生どうでしょうか。
まあ、取材にもいろいろあるんですけど、
はい、
さっき出たのは今この作品を書いてるから、
はい、
これに必要っていう取材じゃないですか、
はい、
でも作家っていうのはそうじゃなくて常になんか取材をしていかないと次の作品が思い浮かばない。それは今書いてる作品があるから、まあ、とりあえずイメージが湧かないからっていうふうに言うんだけども、はい、それじゃなくて普段から取材をどれだけやってるかっていうところで次の作品あこれ書こうっていうのはそこから来るわけで、じゃあその普段の取材って言ったら何かから、これは僕らもうしょっちゅう言ってるんです。まず人と会うこと。
はい。
だから好奇心旺盛でいろんなものをこう、これなんでやねん、なんでやねんっていう気持ちで見ること。
はい。
それだと思うんですよ。
あ、
だから僕は、まあ塾作ったのもそうなんですけど、こもってては作品書けない。みんな作家になりたい初心者の人ってこもっちゃうんだよね。で、当然、その原稿を、まあ、埋めていくわけですから、文字を。それは、家でこもってやるんですけども、
はい、
そこの字文字になるのは一旦頭の中から放出されるものであって、
はい、
ということは頭空っぽやったら放出できないわけで、
はい、
だからその頭の中にといろんなものを詰めとくにはいろんなその情報をインプットしなきゃいけない、
はい、
それは本読んだだけじゃやっぱり情報でしかないから、ちょっと生きたものを書くわけですから作家は、そしたらやっぱり生きた人と会う。
なるほど、
うん、で嫌なやつもいるし、嫌なやつほどまだ作品に、はい、応用できるのよ。
あ、
うん、だからその人の、まあ、物腰、ね、言い方とか、
はい、
ぶつくさ言ってるやつもおれば、スパッとしたやつもおれば、
はい、
ね、うん、美人なお姉ちゃんもおれば、そうでもない人もおれば、
うん、
で、まあ、いろんな人がいるじゃないですか。で職業、ね、公務員の人とか元自衛官の人だとかもいれば、なんかヤクザみたいな人もおれば、無職の人もいれば、ね、なんとか販売やってる人もいれば、政治家やってる人もいれば、スポーツ選手もいれば、
はい、
とかそんな人たちといろいろと、まあ、会っておく。で、その人たちとつないでおくと、いざ、自分もどうせかも知ってるわけないんで、
はい、
例えば僕なんか自衛隊、元自衛官の人が何人かいるんで、
うん、
自衛隊ってこういう時どう動くかなとか、まあ、話聞けますやん。
はい、
ああ、この時はこうか、ここやねって、本読むより早いね、その方が、リアルで。でその時はどうすんねんとか、うん、具体的にそれ どういう命令が来てどうするんだ、それはこうだなって言って、その命令は誰から来んねんとかもう言ってくれるわけ。はい、本やったらこう全部読まんとらんけど、全部言ってくれるわけ。だから人がやっぱりいるっていうのは、
はい、
うん、周りに人がいるっていうのは助かることですし、
はい、
うん、まだ自分の知ってる世界って、まあ、限られてますから。僕は言ったらサラリーマンのところないんで、サラリーマンの世界を知るにはサラリーマンの人と飲んで話を聞く、
はい、
大変な営業の話とか聞くわけですよ。わあサラリーマン並んでよかったと思うわけですけど、
はい、
そういう話聞いたりとかね、うん、
なるほど、うん、じゃあもう作家になると生活が取材なんですね。
そうそうそう。
じゃあ先ほど私や海田さんが出したものは特別なあるピンポイントの取材。
そうそう。だから、さっき、トーノ君言ったロケハンですね。で、映画なんかはロケハンですけども、ロケハンやる前に、じゃあどこにロケハンやるのかっていう、リサーチしますからね。 うん、でロケってさっき会社さんが900円持っていたけどお金いるわけじゃないですか、
はい、
そこに行ってでスタッフ連れて行ったらまたそんなお金いるわけですから、
はい、
やっぱりそのどこに行ってどういうところを見てこようっていうのをもう具体的にしておいてでそこに行ってあなるほどねって、
はい、
いうのがまあロケ編だと思うんでロケ編その前にやっぱりリサーチ、
はい、
あのよくあるのはね例えばまあ、日本旅館のね、ちょっと老舗の旅館を、まあ、書いてる、まあ、その塾生がいてね、
はい、
でその子は、まあ、帰ってきましたそれ漫画だったんですけどでそのなんかある旅館の形を書いてるんですけどどうもその旅館に見えないのよ、
はい、
こんな旅館あるって、いやありますって私ここに行ってあのリサーチして取材してきました泊まってきましたそんな旅館あるやろうけど、はい、わざわざこんな旅館せんでももうちょっと普通のオーソドックスな旅館でええやんって。
あ
いや、でも私見てきましたからね。そうなるとまたロケやった意味がないわけで。
はい。
いろんな、旅館だったらいろんなところ、いろんな旅館のをインプットしておいて、
はい、
で、まあ特別にそういうところが、まあ舞台といるやったらそこに行ってそれを書きゃいいし、
はい、
あんまりその、私見てきましたって言われても、困るよねってピンポイントそこだけ行かれてもねってなるんで、はい、だからまあそのやっぱり普段からいろんなものに興味持っておくというのがやっぱり大事かなって、
はい、
なんか好奇心旺盛なやつが作家になれる
先生の話を聞いていたらやはり取材も大事ですけど取材を応用する説得力もいるのだなと思
って、うん、だから取材は、まあ、僕の場合は怪談を集めるっていうのは僕は直接主題なんですけどそれはまあ階段が開いたりとか、はい、タクシー乗ったらなんかうまへんかって言うけど、はい、そうじゃなくて普段、まあ、皆さんと飲んでる時もそうですし、
はい、
お客さんと飲むんですよ僕割と、はい、それは主題なんですよこんな人がおるあんな人がおるこんな癖のやつがいるこんなこと考えてるやつがいる、
はい、
やっぱり生きた人間がねやっぱりあの作品のキャラクターになっていくんで、
はい、
そこをねこもっちゃってる人はどっかの小説から引っ張ってくる、どっかのアニメから引っ張ってくるするから読んでも、なんか新鮮味がない。どっかで見たような、どっかであるキャラクターで、どっかで読んだような、なんかパターンがあるよね、みたいな、そうなんですよ。
はい。
それがやっぱ生きた人間っていろんな人いるから、そっから引っ張ってくると、おぉ、なんかこんなおもろいやつおんねんとかなってくると思うんでね。そこのような気がするんですよ。
はい。
うん。やっぱり人間を書くんでね、小説というのは。
はい、
うん、何もなんでもどんな宇宙の果てであろうがどんな異次元が舞台であろうが出てくるのは人間ですから、
うん、なるほどすごく勉強になりましたちょっと先生あのお金の話になるんですけど、はい、その先生はいろんな人とこう交流をされていく、はいうん、その交流の際に出たお金っていうのはやっぱり取材費で落ちるんですか？
まあ僕らになると取材費落ちますけど、まあその作家になる前はもちろん落ちませんわね。
はい、
でもね、はい、例えば 10万円使ってしましょうよな、はい。これ高いと思うのか、10万円かけてお城やったから100万でも1000万でもするわと思うのかやん。だからその、お金持ちって投資してるからお金持ちなんですよ。億万長者っているじゃないですか。投資してるからお金がどんどん動くわけやし、医学大学なんか高いじゃないですか。
はい、
高い大学行って、なんでやったら、医者になって取り返せるからですよ。
なるほど。
そんなね、自己投資しないやつが、
はい、
その作品かけるわけない。
うん。
うん。一銭も使えへんやつは、それにかけてもゼロやから。
はい。
うん。1円でも使ったらかける10やったら、まあ10円になるじゃないですか。だからやっぱりそこはね、やっぱりちゃんとお金に糸目をつけるとは言わんけど、
はい、
まあ、ある程度、まあ、お金は使う、まあ、使ったら当然やし、使うからこそ、やっちプロなんねんっていう気持ちになってくると思うんだね。
なるほど。
うん。うん。何もそうじゃないですか。物を売ろうと思ったら、100円のも売ろうと思ったら、まあ40円ぐらいで仕入れてくるわ。40円いるじゃないですか。
はい。
この40円がない言ったら、100円の商いはできないわけですよ。そういうことですか。簡単に言えば。
はい。
はい。
とても興味深い話を聞かせていただきましたが、あのやはり作劇ネトラジの視聴者の方々が一番聞きたいのは作家やその作家の卵の生の声だと思います。塾生の皆さんや先生はあの取材じゃなくても人間関係でもいいのですが、これは作品の参考になったなとか面白かったなというようなあの出来事とか。ありますでしょうか。それとか作品に反映できた面白いこととかあったら教えていただきたいなと思います。
先生がおっしゃる通りですね、はい、嫌なやつってね、ものすごく参考になるんですよ。で、逆、しかもね、腹が立たないっていう、何か言われてもなんかこう、観察したら腹が立たなくなるという、まあ、おまけ付きです。言われてますやん、はい、腹を立つこと。で、じとーっと観察してるんですよ。なんでここまで私をムカつかせるのは言葉なのか、それとも言葉のトーンなのか、言い方なのか、目なのか、それともの空気感なのか、じーっと見てるわけです。これがね、結構ね、本当役に立つんですよ、書くときに。まあ、小説って何かを起こさなきゃ話になりませんから、
はい、
大概嫌なことですから。
はい、嫌なこと。わーっと言われたときに、自分が悪いという感覚はない
もん。私は悪いと思います
。あなた、言われてるから原因があるんじゃないのかなとか。
私は常に正しいんで、
その嫌なことを言われたとして、それを作品に反映なさったりとかは、
もうしてます、すごくしてます。
おお、じゃあ身近にいい取材相手がいるということなんですか？
それが最近ね、すごくみんないい人になっちゃってね、困ってるんですよ。もとも嫌なやつっていうぐらいなんですわ。
なるほど。他に何かあったりしますか？
僕はですね、はい、あるところへ日常的に取材に行ってるんですよ、
は
い、会社っていうところなんです
けど、ね、それは興味深い。
僕取材で行ってるのに、なんか知らんけど福知山行ってこいとかなんか言われちゃって、
は
い、いや困ったな取材なのにみたいな感じでっていうところもあるんですけど、やっぱり会社にはいろんな人いてますから、はい、
そう
基本的にみんな自分勝手だったりとか、あ、ルールって通用しないんだなとか、
うんうん、
あと出世すると変わる人って結構いるんですよ。
そうなんだ。
はい、まあ、よその会社の人とかもやっぱり出入りしはるので、そういう人との変化とかも見てると、なんか、まあ、下っ端って言ったらあれですけど、まだそんなに上に上がってない時はなんか物腰も丁寧で柔らかだった人が、やっぱり何年か経って部長とかいうクラスになって帰ってくると、もうすっごいふんぞり返った態度なんですよっていう風になってたりとか、あと、まあ、それはまあ分かりやすい方ではあるんですけど、
はい、
出世してすごく守りに入るはる人とかいるんですよね。まだ下の方に立った時はなんかいろいろ相談乗ってくれたりとか、よっしゃ俺はなんとかするみたいなことを言うてくれはってた人が、やっぱ上の方になるとなんか、いやちょっとそれはみたいなことばっかり言わはるとか、
なるほど、
そういう変化とか見てると、もう同じ人間とは思えんものなんですよね。
事実は小説よりきなり、
そうか、会社って本当人間図鑑だもんね、あれ。
自分と関係ない人やったらすごい楽しいんだけどね。
そう、
いいな、なんか取材ってお金持てんねんて。
そうなんですよ。
お金くれる、なんか取材したくないから。
会社に入れば、
会社ですよ先生。
そういうことか。
はい。
な、会社に入ってるのはそういうことか。
そうなんですよ。
取材してお金持てんねんな。
そうなんですよ。
そんなに作品に行かされてないじゃないか。
他に何かあったりしますか？
立て続きでごめんなさい。これ失敗談です。取材っていうかね、実話怪談をね、収集しに骨董品屋行ったんですよ。
はい。
で、まあ骨董品屋にまつわる怖いものの話があればいいなと。
はい。
で、片っ端からも骨董品屋に入ってね、まあなんかこう雑談をしながら、
はい、
ちょっと話を向けるんですよ、はい、ところで古いものにも関わる怖い話ってありますかって、ほら呪いのダイヤとかよくありますやんとか、たらまあ10件ぐらい入ったんですね、
はい、
そしたら10件中10件のお店の人はないっすねと、
はい、
番長さらやし以来のもんですよとおっしゃって、それは終わったのですが、後日、はい、芸人さんだったかな、骨董品屋でバイトされたらしいですね、
はい、
その方がおっしゃるには、骨董品屋の骨董なんてもう階段の巣窟ですよと。なんかね、あいつら騙しやがったと。
いや、そこを階段さんがこう踏み込めるスキルを持ってググッといかないとじゃなかったんでしょうか？
全く同じことを先生にも言われました。
はい、
普通さ、普通の客が来たらないでしょうかって言ったら、まあ、ここお化け出ようねとか、そうしかないやん。デメリットしかないやん。そこでメリットを感じさせんとダメやねんって。
はい、
うん、 だからもう私まあ、もう何人かそれやったりしておるのかよ。もうあの、新民ブルーの中山一郎という怪談作家の私、弟子でしてったら、あ、作家さんですって書いたら、そう、小説に書いてもらうかもわからん、みたいなのなるやんか。どこの誰かわからへんもんが、食わやんじゃないですかねって、はい、ないっすねって、俺でも言うで。もう、数千本話やっても、ないっすって言うで、俺やったら。
それが、あの、取材のコツの相手との対話を弾ませて情報を引き出すことですね。なるほど。
あるいはそのお店でやっぱりいろいろと買い物をして、あの、仲良くならんとあかんのじゃないですか。常連さんにならんと。
あの、ただ、ビッが30万、60万で買ってあげるわ。あ、思い出しましたよ。そのタンスで座ってるの。
大きい取材費ですね。
しまったって。
ある程度お金が必要ってのはそういうこともあると思いますよ。
そうだったんか。
だからタクシーの運転手なんかは言ってくれるのは、やっぱりお客さんってしても絶対お金を払うやんか。
はい。
でもそこでもサービスとして運転手さんはね、さ、本当にいいって買うか買えへんか分からへん客に、そんな情報なんか与えるわけやない。
うん。買い物はその時したんですか？
スバチョコ1個。
まあ、まあ、もっぺん言うわ、俺やったらないっすっていう。ないです。番長は探しきりしないっすなって言うわな。その言葉も怪しいよ、番長は探しきりどかでんねん、あの字やから。
まあ、鍋島の皿は高いということが分かりました。殺されても仕方がないそうです。
はい、では、海田さんの貴重な失敗談を聞いたところでエンディングの時間となりました。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などはサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何か一言お願いします。
まあ若かったね当時は。
はい、かやさんが取材相手にそんなに困ってるか知りませんでした。そうです。今から来週からかやさんをいじめますんで、どんどん僕を作品に生かしてください。
取材上手くなりたいなと思いました。今日ちょっと取材のコツが分かってよかったと思います。
はい、お金のもらえないようなところで取材に行きたいと思います。
あ、じゃあ最後に先生何か一言
お願いします。はい、取材先からお金もらったらもう本でお金もらって、取材先からお金もらって、
ええなー、
それが私の意味です。
ぜひそうなりたいものです。それではさようなら。
さよなら。